次は17日火曜日の小樽しりべし版です。小樽の記事からです。小樽市内で焼き鳥居酒屋赤天を営む村上茂之さん81歳は19日開幕の選抜高校野球大会に北海道代表として出場する北小高等学校野球部を長年支え続けています。公式戦は欠かさず観戦し、食事を差し入れたり選手に勉強を教えたりします。北小ファン歴40年超の村上さんは、選手の活躍に元気をもらっている、自分がやっていることはそのお礼と笑顔を浮かべ、大舞台での活躍を期待しています。公式戦はスコアブックをつけながら観戦、練習にも頻繁に顔を出し、バナナやスイカ、米などを差し入れます。食べ盛りの部員たちに店で生姜焼き定食や餃子定食を振る舞うこともしばしば。公式戦で勝った時には、村上さんが独自に設けたホームラン賞やノーパスボール賞などの受賞者にカツ丼をプレゼントし、選手たちを鼓舞します。十勝管内上士幌町出身の村上さんと北小高校野球部の出会いは1980年、教員だった村上さんの転勤先の小樽老学校で北小高校の当時の監督の妻が教員として働いていました。高校野球観戦が好きだった村上さんは、この縁をきっかけに公式戦の応援に行くようになりました。神林監督が就任した2017年からは、神林監督の市民に応援される野球部にしていきたいとの言葉に触れ、さらに応援に熱が入りました。せっかく北小を選んで小樽に来てくれたのだから、悔いのない3年間を送ってほしい、自分にできることはやりたい。以来およそ10年にわたり全ての公式戦を観戦しています。時にはバックネット裏で部員らに勉強を教えることもあります。試合の記録や選手たちの新聞記事は全てスクラップブックに保管。店内にも多くの北小グッズが並んでいます。北小高校は21日、専修大学松戸高校千葉との初戦を迎えます。村上さんは、流れをつかむことを意識しながらも伸び伸びとプレーしてほしい。甲子園球場で北小旋風が巻き起こるのを心待ちにしています。次です。小樽市は16日の定例市議会建設委員会で、歩行者利便増進道路歩行道に市道大通り線の3モール1番街を指定したことを報告しました。路上でキッチンカーやオープンカフェなどの運営が可能となり、商店街の活性化につなげる狙いです。歩行道はにぎわいのある道路空間を構築するために国土交通省が創設した制度です。2023年に3モール1番街商店街振興組合からの要望を受け、市が小樽署などと協議を重ねてきました。今月2日に指定しました。3モール1番街のアーケード区間およそ170メートルが対象です。専用にはこの振興組合や近くの店舗の承諾を得るなど条件があります。市用地管理課は、多くの市民や観光客が集う場になると期待しているとしました。次も小樽の記事です。小樽市総合博物館本館で14日博物館ゼミナール小樽学が開かれ、博物館の学芸員大金拓也さん59歳が、小樽の歴史的建造物に使われている石材の魅力について講演しました。大金さんは、石材という視点で歴史的建造物を見ることで新たな発見があると語りました。28日まで毎週土曜に合わせて3回開く 連続講座の初回にはおよそ40人が参加しました。大金さんは小樽南石はおよそ1000万年から500万年前の海底火山の噴出物が水中で堆積し固まった凝灰岩で、石の表面に島や玉といった多彩な模様があり、旧日本郵船小樽支店などに使われていると説明。三影石は小樽市役所や旧北海道拓殖銀行小樽支店に、大理石は旧日本郵船小樽支店や日本銀行旧小樽支店に使われていると紹介しました。大金さんは高価な石材が使用されているのは小樽の繁栄の証、これほど多様な石材が狭い範囲で見られる場所は希少だと強調しました。次はくっちゃんからです。定例町議会は16日平府高原中央公園の敷地に暫定駐車場を整備する工事費2億5500万円を2026年度一般会計予算案から削除するよう求める修正案を賛成7、反対8で否決しました。原案は賛成8、反対7の僅差で可決されましたが、ニセコ東急グランヒラフ周辺の駐車場や複合施設を整備するシンボル空間整備基本計画に対する強い懸念が浮き彫りとなりました。次は共和からです。共和町は急増しているエゾシカなどの有害鳥獣駆除対策として3年間の実証事業に取り組んでいます。昨年9月以降、専門家を招いたセミナーを2度実施。今後、農耕地などへの侵入を防ぐゾーニングや有害鳥獣対策の専門人材の育成に力を入れるなど、農業被害を防ぐ取り組みを本格化させる考えです。町産業課によりますと、エゾシカによる農作物への被害は町内で鹿が見られるようになった2016年度以降に急速に増加。16年度の被害総額は134万円でしたが、個体数の増加とともに急増し、2021年度は860万円。2023年度には1070万円となりました。町は猟友会による駆除を行ってきましたが、根本的な対策を図るため、3年間の総合対策実証事業をスタート。26年度一般会計予算案に3100万円を計上しました。次は余市からです。余市町と包括連携協定を結ぶ小樽商大の学生たちが、ワインを通じて余市の魅力に迫るプロジェクトに取り組みました。ワインセミナーやワインテイスティング、ワイナリーツアーを主体的に企画、ワインを学ぶことで世界が広がったと目を輝かせています。小林教授、国際経済法のゼミで地域活性化を研究するゼミ長の戸川さん3年らが学内で希望者を募って一緒に学び、得られた気づきや意識の変化などを文書にまとめ、町にも提供しました。このプロジェクトについて余市町は、どういうアプローチをすれば若い世代にワインが響くのか考えるヒントになる、政策推進課と歓迎しています。次はシャコタンからです。シャコタン女性防火クラブ連合会山崎美恵子会長が地震などの災害時を想定した炊き出し訓練を北尻部市消防組合シャコタン支所で行いました。15年前の東日本大震災発生日と同じ11日に実施しました。参加者は24人で、 犠牲者に黙祷を捧げた後、手分けして大鍋で米を炊き、酒鍋やポテトサラダなどを作りました。自動体外式除細動器 AED の使用法と段ボールベッドの組み立て方も学びました。次は赤井川からです。樹液ポタリ、楓の恵みの見出しです。森林保全に取り組む一般社団法人カルデラ100年の森は14、15の両日、村、日の出村の山林で楓の樹液を採取する体験会を行いました。体験会には村民ら12人が参加しました。14日は藤門代表理事79歳が所有する森林をスノーシューで散策、板や楓にドリルで穴を開けた後、チューブを差し込みペットボトルで樹液を採取する準備を行いました。翌15日は樹液でいっぱいとなった2、3リットルのペットボトル15本ほどを回収。藤門代表は樹液からメープルシロップを作るにはおよそ40分の1まで濃縮して煮詰める必要があります。市販に比べるとえぐみがありますが十分甘くなると説明しました。参加した赤井川小学校4年の佐々木風花さんは、自宅で作ったシロップは食パンにかけて味わいたいと笑顔で話していました。次はお知らせです。尻節館内の吹奏楽団体が一堂に集まる尻節吹奏楽フェスティバルが20日正午から小樽市民会館で開かれます。尻節館内の中学高校の吹奏楽部や大学社会人のアンサンブルなど合わせて17団体が出演し、最後に合同演奏を行います。入場料は500円、小学生以下は無料です。問い合わせは市民会館、電話0134-25-8800へ。次はヒグマ出没情報です。16日午前8時半ごろ、シャコタン町美国町船間の町道に幅およそ17センチの熊の足跡があるのをドライバーが見つけました。現場はシャコタン牧場に近くの住宅からおよそ300メートルです。次です。岩内発人、新しい協力隊員、徳島まどかさん49歳の方です。3月から岩内町の地域おこし協力隊に着任し、移住定住コーディネーターとして移住者同士の交流や情報発信を担当する。東京都出身、航空会社や生協などでの仕事を通じ長らく地方移住に興味があった。道内をめぐり初めて訪れた岩内で、この場所に来たことがある感じがしたことから移住を決めた。曽祖母が尻節に地縁があるという。夫と21歳の娘と離れ、人生初の一人暮らし。やりたいことを応援すると送り出してもらった。地域を楽しみながら理解し魅力を伝えたいと意気込む。人のコーナーでした。これで17日火曜日の小樽尻節版を終わります。